皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて、京都は深い、そんな思いを京都のど真ん中から、世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。本日のライブはですね、私が最も尊敬する衆議院議員の北上敬郎先生です。
どうもご無沙汰します。
はい、先生おめでとうございます。
本当にいやありがとうございます。本当に
ね、このラジオも10回ぐらい来ていただいてるんですけども、
そうですね、はい、
現役の衆議院の初めてだと思うんですけども。
あ、そうか、現役の衆議院では初めてか。
特に去年ですね、去年、
去年の10月ですね、
はい、無所属で、当選されたこと本当に嬉しくて、
ありがとうございます。
本当に僕思うんですけれども2022年こう見てみると、まあ清水寺の寺でも戦みたいなね、戦いみたいな寺一寺で、この2022年というのは、まあこれから2023年に向けてもそうですけれども、もう地政学的にも世界が揺れ動いたというか、
そうですね、
コロナのパンデミックの後、まあ戦争、そしてこの急激なインフレーション、
はい、
先生はその世界や全部でこの2022年どのように生まれてますか。
そうですね、まあ新しいやっぱり世界の、はい、あり方ができつつある年だと思いますね、うん、やっぱりロシアが攻めるだけじゃなく、うん、中国ともロシアがこう連携を深めて、うん、まあ、単純化するして言えばですね、うん、ほんでまあ、G7、まあ、日本を含めたその、うんうん、まあ、世界の先進国がまあ一致団結してちょっとこう緊張感が生まれてると、うん、だ今後もそれ他の国はみんな様子見、
う
ん、中立的な立場を取ってるけど、うん、まあ、これがまあ今後も結構続くんじゃないかなっていう気はしますね。
例えば去年の今頃やったら、まあ、米中対立だけでね、
はい、
動いたのが今現在見てみると当然ロシアはやっぱりちょっと、まあ、だいぶ弱くなって、はい、まあ、中国の下にあるような感じ で、
そ, うです、ね、
でその中間というかインドなりですね、うん、トルコなりあるいはグローバルサウスといういろんな中立の国が出てきてもう混沌としている状況になりつつあるかなと思うんですけどね、
う
ん、
そう思いますね、うん、だからまあ米中対立に今度中国側にロシアとか北朝鮮がいて、
そう
ですね、で、まあ、アメリカに、まあ、日本ヨーロッパ、
そうですね、
でちょっと他のところは、まあ、その先生おっしゃってるインドとかあの辺は大きな、うん、第三勢力ですから、
そうですね、
まあ、こういったところが、まあ、様子見してるっていう感じですね、う
ん、モディさんですね、インドの
モディさんですね、そうですね、
あの方は、はい、例えば上海協力機構にもインド入ってますし、
そうですね、
クワッドにも入ってるし、
はい、
で安倍総理の葬儀にも唯一来られたリーダーですから、
そうですね、
どこにも顔を出すっていうことをね、寺島実郎さん言われてその通りで、
その通りですね、
なんかインドの時代が来そうな、
まあ、来年ぐらいですか、世界で一番人口の多い国になるのは、
そうですね、多い国ですね、
まあ、人口多いだけではダメですけど、うん、大国になるための必要条件ですからね、うん、だからまあインドの時代になるかどうかそこまでは
あ
れですけど、
ま
あ
ね、
やっぱり大きな存在感を発揮してありますね、うん、
先生はね、まあ18歳までずっとアメリカで、はい、まあ、先生の英語力はピカイチで、
いやいや、
先週ですか、はい、ワシントン DC で、
はい、行ってきました、はい、
どんな発言されたんですかその時。
ね、これは日本と、まあ、実はこれ韓国のシンクタンクが、
はい、
主催してる会議で、
はい、
まあ、日本、はい、アメリカ、韓国 の、はい、まあ、その政策決定者、ポリシーメーカーですね、
はいはい、
それからまあ政治家、
はい、
学者、
はい、
あと外交官、
はい、
こういう人たちが集まって、まあ、基本的にやっぱり、まあ、中国とか北朝鮮に対してどういうふうに対応するのかというような議論なんですけどね、うんうん、まあ、いろんな質問しましたけど、
うん、
発言もしましたけど、私がやっぱアメリカ側に言ったのは、アメリカっていうのは、まあ、トランプ時代、それからまた違う形でオバマ時代にこの孤立主義、
そうですね、
まあ、アメリカ単独主義、
モンロー主義みたいな、
モンロー主義的な、その、うん、まあ、もう同盟国もね、
うんうん、
あまりもうお世話せえへんでと、自分ら勝手にしやというような感じだったのが、 まあ、今回のウクライナ戦争は一つ違うのはその、うん、割とアメリカが指導力を発揮して、まあね、日本とかあのヨーロッパと組んでやっていると、うん、だからあの私はあの、カート・キャンベルっていうアメリカの
僕も質問したことあります
から、ね、あそうですか国家安全保障会議 の、まあ、あのアジア太平洋の担当官なんですけど、ね、すこの人に今これでもう孤立主義は終わりかと、うん、もうアメリカっていうのはまた世界にこう、うん、ちゃんと関与していく国になるんですかと聞いたんですけど、うん、まあなんかちょっとなんかこう議論をちょっと背けられましたね、うんうん、そのいや孤立主義に日本はアメリカはそのなったことないと、うん、第二次世界大戦以降に、うん、というような感じで言ってただやっぱりトランプ大統領だけじゃなくそのトランプ大統領の背景にある動きっていうのに対してはやっぱり非常に問題意識を持ってましたね、うん、ああいうことをやってアメリカの国論が分裂している間は、うん、やっぱり本当の意味でその世界で指導力を発揮できないと、
ねうんはい、アメリカもやっぱりあの民主党のブルーと共和党のレッドで半分にこう分かれてるとそうです、ね、で僕中国もですね、はい、実はあの習近平国家主席の共産党のほかに華僑オーバーシューチャイニーズが世界でやっぱり7000万人ぐらいいてその3500万人が結構こう東南アジアのやっぱり中心、うん、チャイニーズですね、
はい
まあ、台湾もそうですけど経済を牛耳ってますね、そういうところっていうのはやっぱり共産党と違いますからいろいろとやっぱり地下と動き出てくるのかなと思うんですけどね
そうでしょうね、まあ、今日もね、うん、京都でアメリカに住んでいる北京生まれの、はいはいまあ、女性の方とちょっと話してたんですけどね、はい、やっぱり彼女たちはその習近平の体制に対しては批判的ですね、
うん、そうですねそうですねというか特に今回コロナでもねめちゃくちゃですかね中国
コロナもそうですしねだからちょっと弾圧しすぎだ、うん、権力を集中しすぎだというような感じですね、う
ん、僕も中国も長く行ってないんでわからないですけれども、はい、上海と共産党北京って全く違うと思うんですね上海でも本当に市場経済原理主義 で、うん、でオーバーシューチャイニーってまさにアメリカ以上のこうね、うんこう市場経済原理主義資本主義的なもんで、はい、中国って歴史見ればほとんど、元にしてみても清にしてみても漢民族ないですからねそういうところにコントロールされてるということから見れば、うん、永遠に中国はやっぱり共産党でいくというその漢民族というのは、まあ、間違ってると思いますけどね
うんそうですね、うんまあ、一方でねそのあのまあ、少なくともその華僑とか
そうです、ね、
一応ちょっと置いといて、はい、その中国国内だけ見るとやっぱり大変な人口の多さ、
う
んうん、それから国土の広さ
そうです、ね、
これをそのなかなかその独裁以外の、ねうん、体制で運営できるのかというねこういう問題もあると思いますけどね、
まあ、そうですね、うん14カ国との国境に接してたりですねその点アメリカは大西洋と太平洋ですからね
そうですそう
ですメキシコ北がまあ、メキシコあるけど北のカナダは非常に友好 的で南米も今荒れてるけどもそうでもないって言ったらアメリカと本当に地政学的には恵まれた
恵まれてま す、ね、本当に恵まれてますね、
うん、それとね寺島二郎さんが、はいユニオン、まあ、イギリスの、まあ、イギリスのこう一つの矢みたいなですね、
うん
ユニオンジャックっていうんですかねなんか
あの旗
違ってねロンドンからですね、まあ、例えばドバイとかインドシンガポール、うん、シドニーとか一本の矢につなぐようなね、うん、コモンウェルス圏がやっぱり、まあ、アングロサクソンのね、EU から離脱してもその線でやってきたりですね、はい、あるいはこうユダヤ系のこう強さ、
はい
まあ、そのユダヤ系華僑アングロサクソン系のそれがやっぱり国を越えてね、
うん、
民族的なそういう陰謀説ないんだけどこう強さがあるようなね
あそれはそうだと思います
ねなんかそこをが根底にあることを我々見なければいけないけどほとんど見えてないと思うんですよね
うんそうですね、うんまあ、一個の国民国家だけじゃなくね、
はい、
あのおっしゃるように、まあ、アングロサクソンの強みっていうのはアメリカもそうですけど、
うんそうですね、
やっぱりそういう友好国が
うん、
それもアングロサクソンの友好国が多いと、
うんうん、
あのアンザス、アンザスじゃないな、あれなんだっけな、ファイブアイズっていう、
ね、う
ん、あの情報の連携する、
ね、カナダ、ニュージーランドとかね、
あれ全部アングロサクソンの国ですよね。だからあのあそこしか信用しないわけですよ、うん、
ちょっと日本入るの無理です ね
日本入るのにはね、
ちょっとやっぱりアングロサクソン、ファイブアイズというやっぱりインテリアのそういうところにちょっと無理ですね。
そうですね、まあ少なくともちょっといろんな体制を整えないと、うん、あのすぐ秘密が漏れたりね、まあ、最近もあの海上自衛隊で、
あ、まあそうですね、
あの特定機密法に反した情報を流したっていうね、うんうん、こういうところやっぱりきちっとしないと信用されないですよね、
うん、まあそうですね、まあやっぱりその信用というのはますます、歴史見るとですね、
はい、
例えば1903年に日英同盟というのが結ばれて二十何年間ぐらいあったり、
はい、
でまあ戦争になって、あとアングロサクソン系とずっと今日米同盟で組んでますけれども、
はい、
やっぱりそう思うとなんかアングロサクソン系と組むっていうのはですね、特にイギリスと組むっていうのは悪くないなと思うんですよね、
うん、
もっと
近づく、まあ、そうですね、あのいわゆる本当の、まあ、地政学ということはよくみんな使いますけど、うんうん、そのマッキンダーという人がこの地政学という学問を作ったんですけど、ま
あ、ランドパワー的なあれですね。
そうですね、うん、だからまあ大陸国家と海洋国家、うん、
海洋国家ですね、
だそういう意味で海洋国家が連携するっていうのは極めて自然、
うん、
でそういう意味ではあのイギリスもアメリカも日本も海洋国家として連携してこの大陸の支配者覇権国をちょっとこう抑制するっていうね、これがまああの地政学の基本やと思いますので、そういう意味ではまああのあのアングロサクソンと連携することは非常に重要だと思いますね、
うんうん、ちょうど戦争のその起こるというのはリムランドというかその朝鮮半島とか
シナイ半島と
か、ね、あっちのベトナムとかあっちの方とかですね、はいはい、やっぱりそのランドパワーとシーパワーの間にやっぱりクラッシュゾーンみたいなのがあるように、
おっしゃるとですね、このリムパワー朝鮮半島東南アジアですね、うんうん、だこれを海洋国家ができるだけそこからも友好国をね、
うん、
探し出し見出して、うん、それでまあ連携してあの、うん、中国ロシア、
うん、
この大陸国家を、うん、まあ、ある程度抑止するっていうね、うん、これがやっぱり日本の取るべき戦略でしょうね。
そうですね、はい、ちょうど10ヶ月前2月24日にですね、はい、あのまあ、ウクライナへの、まあ、ロシアの、まあ、ウクライナ侵攻がね、はい、まあ、今戦争状態だと思うんですけども、
はい、
あのまあ、専門家は本当にこんなことにならないって思ったけども、うん、実際すごいことになったと、
はい、
でそれをやっぱりやったのは僕はあのイーロン・マスクなりのスターリンクなりそのハイブリッドでいいんですかね、あの、ハードパワーの軍事力のみならず、あれ情報戦とかいろんなもの重なってこうやっていくと、
うん、
で今の日本の、まあ、国家安全保障戦略もやっぱりそういう新しい形の宇宙サイバーとか、
うん、
そっちの方にね、もう絶対力入れてほしいと思うんですけど
ね、全くそうですね、まあ、今回一応あの防衛の3文書の見直しで、
ね、うん、すごいあれいいですね、
岸田政権でもそういうサイバーとか宇宙とか入れてると思います、
うん、
かなり遅れてると、
遅れてますね、
いうことはあの事実ですね、うん、もうい
や、
ま、もう私ら10年前に国会でね、
うん、
サイバーの体制をね、
うん、
国の中で作らないといけないと、
そうですね、
そういうことを訴えてたけど、うん、まだもう全然ダメですね、
あの核兵器持つというよりか僕それ以上日本は、まあ、唯一の被爆国であるとすると核兵器を持つというものといったらサイバーとか撃った瞬間にそこで、全てデータを崩したりそこに爆破するとか撃ったところに落ちていくとかですね、
はい、
そういうのは絶対やってほしいと思うんです、それはまあ
大事なことです
ね、はい、ということであと今時間来たんですけども、はい、あのこれライブで、あの来週の運もですね、
はい、
お願いしたいと思いますので、本日のゲストはですね最も尊敬する衆議院議員の北上敬道先生です。先生どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。Magical ghost that I love the most, dearest and dearest.